8章から始まりました使徒の働き第2ステージになりますが、まあ、今日の12章で第2ステージは終わりになります。まあ、第2ステージ8章から始まりましたが、どのようにこのステージが始まったか皆さん覚えていますでしょうか。8章の1節、サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、使徒たち以外は皆、ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。スタートは激しい迫害による幕開けだったのです。それが第二ステージでした。そしてこの第二ステージの最後も、まさにこのステージは迫害のステージとも言うべき、ステージであり、やはり厳しい迫害がここに描かれています。これまでの迫害はユダヤ人指導者たち、すなわち宗教指導者たちがそのユダヤ人の中で新しい教えを広める一派として始まったキリストを名乗る教会に対する、まあ、宗教的な迫害の要素が強かったわけですね。しかし今度の迫害は少し様子が変わってきます。それにはなぜかというと、国家権力による公な迫害が教会に対して、起こっているということなんです。それはどういうことかということで、早速一節から見ていきますが、その頃ヘロデ王は教会の中にある人を苦しめようとしてその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。それがユダヤ人に喜ばれたのを見て、さらにペテロも捕らえにかかった。それは種なしパンの祭りの時期であった。まあ、久しぶりにヘロデ王の名前がここに登場しますが、まあ、クリスマスが近づくとどうしてもヘロデ王というと、あの、クリスマスに登場するヘロデ王を思い出しますが、まあ、聖書には実はヘロデ王と言いながら何人か違うヘロデ王が登場してきます。今回のヘロデ王は、あのヘロデ大王と呼ばれたイエス様の誕生の時の王様ではなく、その孫にあたるヘロデ・アグリッパ一世と呼ばれる王様でした。まあでも、ヘロデ王の家系というのでしょうか。正しく自分の領地を治める王様というよりも、自分の権力や名誉に執着するような王様が代々続くわけです。まあ、このヘロデもまさしく同じような王様でした。まあ、そもそもヘロデ王とはユダヤ人の王様と呼ばれていますけれども、純粋なユダヤ人の王様ではないわけなんですね。ローマから選ばれ、この地のユダヤ人の王様となれと任命された王様たちなんです。ですから、彼らとしてはユダヤ人の王でありながらユダヤ人でないということは少し微妙な立場で、なるべくユダヤ人たちからの関心、興味、人気を得たいといつも、願っていたわけなんですね。そこでそのヘロデが目につけたのが、ユダヤ人の中で今起こっているムーブメント、それはイエス・キリストを主と名乗る教会への迫害だったんです。ヘロデは、まあ、手始めに、使徒ヨハネの兄弟ヤコブを捕らえて処刑します。ヤコブという人物はヨハネの兄弟であると同時に、ペテロ、ヨハネ、ヤコブと言いましたら、イエス様が特に選ばれ目をかけていた3人の中の一人なんです。まさに教会の中ではリーダー中のリーダー、まあ、中心的な人物にヘロデは手をかけるわけです。これは教会にとっては本当にショッキングな事件だったと思うんです。何、リーダーの一人が捕らえられただけではなく処刑されてしまうわけなんです。しかし教会にはショッキングな出来事でしたけども、ユダヤ人たちにとってはとても喜ばしい、行動であったと。ヘロデはユダヤ人たちの反響を知るわけです。そしてそこに味を占めたヘロデは次の手に出ます。それはもう一人のリーダー、ペテロを捕らえるわけです。 そして民衆の前に引き出し、ペテロも処刑しようと目論んでいたわけです。いいですか、教会にとってはこれは大災難ですよね。ヤコブに続き、今度はもうまさに中心的人物と呼ばれるペテロまで捕らえられてしまう。しかも覚えてますか、以前ペテロとヨハネは捕らえられた経験があります。ユダヤ人当局に捕らえられ留置所に入れられた時に、その時は聖霊の助けにより留置場から出てくることができた、そんな奇跡が起こりました。まあ、それを聞いていたのか知っていたのか、誰かが忠告したのか、ヘロデはそのようなことが起こらないように、皆さん今回どれだけ厳重かと言いますと、4人1チームの兵士を4組、合計16人の兵士を用意して、要はシフトを組ませてたんでしょうね。24時間体制で交代交代、4人が、2人はペテロの横に、1人は牢獄の扉、そしてその外、厳重にペテロを監視させ、現実的にはどう考えても逃げることのできない、実に厳しい状況がペテロにはあったわけなんです。いいですか、その動機とはヘロデ王の本当に身勝手、そして実に理不尽な理由で捕らえられたペテロでありました。そしてそんな迫害を受けていたエルサレムの教会ですが、その捕らえられたペテロ本人と、また迫害を受けていたエルサレムの教会の両者の姿から今日は学んでいきたいと思うんです。それはペテロのこの状況の中において示したその姿勢と、教会がしたことはよく読むと相反しているような出来事なんです。しかしこの両方が実は私たちにとっても教会にとっても大切なことではないのかなと気づかされ、今日はそのことを考えていきたいと思いますが、その二つとは、信仰により委ねるということの大切さ、そしてもう一つは諦めないという私たちの熱心さの二つになります。まずはペテロの委ねるという姿勢から見ていきたいと思います。6節を見てください。ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖につながれて2人の兵士の間で眠っていた。戸口では万兵が牢を監視していた。いいですか、翌日には群衆の前に引き出され、処刑されるという前の日の晩のことです。手は鎖につながれ、両端には2人の兵士が、そして前には戸口にはまた2人の兵士が監視されている中でありましたが、なんと面白いのがペテロはこの中で眠っていたんです。そしてよくこんな中で眠れるなと思うんですが、ペテロって聖書を読むと意外と寝てるんですよ。しかも重要な場面でしっかり寝てるんです。10章の話も覚えてますよね。あれはお昼過ぎでしたけども、夢心地になって屋上で寝ていたら幻がペテロに、示されたという、寝ていた出来事でした。でもそれだけではなくて、イエス様が山の上に登り白く輝き、エリアと誰でしたっけ、モーセと話していた時、実はあの時もルカの福音書を見るとペテロは深い眠りに陥っていたと、熟睡していたと書かれてあります。そしてもう有名なのは、眠いまぶたが重い、おやすみなさいでしたっけあのゲッセマネの園でもペテロはイエス様が眠らないで祈っていなさいと言ったにもかかわらず、こっくりこっくり寝ていた。そしてイエス様に怒られる。意外とね、ペテロって重要な場面で寝ているんです。明日処刑されてしまうという状況にあっても眠ることのできるペテロ、 まあ、この時はゲッセマネの園のペテロとは少し状況が違うと思います。このような迫害の中にあっても、牢獄の中で厳重な監視があったとしても、ペテロの中には眠ることのできるほどの心の穏やかさ、平安があってこそのことだと思うわけです。すなわち言うならば、もうペテロはすべてのことを神様に委ね、安心しきっていたからこそ、こんな状況でも眠ることができたということが言えるかもしれません。そしてそんなペテロに不思議な出来事が起こります。7節からです。すると主の使いがそばに立ち、牢の中を光が照らした。御使いはペテロの脇腹をついて彼を起こし、急いで立ち上がりなさいと言った。すると鎖が彼の手から外れ落ちた。ここ読んでいくと、面白いことに主の御使いはペテロをそのまま一気に牢獄の外に連れ出すこともできたと思うんですよね。でも御使いが指示したのは、一つ一つステップごとに導いているということなんです。まずは立ち上がりなさいとペテロに鎖が取れるわけです。そして八節を見ますと、帯を締めて今度は履物を履きなさい。そしてペテロがその通りにすると、御使いはまた言った、上着を着て私について来なさい。そして九節、そこでペテロは外に行って御使いについて行った。そこから一気に外に出すのではなく、もう本当に一つ一つのステップを御使いはペテロに示し、導き、そしてペテロはその導きに従順に従い、そして気がつくと、あれ、牢獄の外に自分は出て来られたと気がつくわけなんです。この委ねるというペテロのこの信仰の姿、眠るほどに安心し、神様に全てを委ねている。そして聖霊、御使いが一歩ずつ導く中にあって、一つ一つその導きを受け止め、委ね、応答していく、そんなペテロの姿がここには描かれています。時に私たちはペテロのような状況はなかなかないと思いますが、窮地に陥るとき、どうしていいかわからなくなるとき、心は焦り、私たちはすぐにでも、何とかしてでも、神様この状況を変えてくださいと心を焦ることがあります。しかしこのペテロの落ち着いた姿、そして一つ一つの導きに焦ることなく応答し、信仰を持って応じていく、そんな積み重ねの中で、気がつけばこの牢獄から出ていたというすごい神様の奇跡に気づかされているわけなんです。振り向けば神様の御業、その力に気がつく、私たちもそのようなことはないでしょうか。目の前を見るならば、あまりにも大きな壁に乗り越えることはできない、もうこれ以上前へ進むことはできないと思いますけれども、一歩ずつ神様を信じながら歩んでいくときに、不思議な神様の働きがそこにあり、私たちも、あ、この状況に神様は働いておられたんだということに気づかされることがあるわけなんです。そしてその中で大切なことは、その一つ一つの導きに私たちが忠実に、そして信仰を持って、それがたとえ立ち上がるという小さな命令であったとしても、履物を履くという些細な命令であったとしても、帯を締めなさいという簡単な命令であったとしても、はい、主よ、それをいたします、その信仰の応答の積み重ねの先に神様の 奇跡、御業を経験することができるのではないでしょうか。そして次は教会の姿なんですけれども、委ね眠っていたペテロとは対照的に、教会は今度は熱心なんです。寝ていないんです。夜通しこのペテロのために祈りを捧げていた熱心な姿が書かれてあります。こうして5節ですね。こうしてペテロは牢に閉じ込められていたが、教会は彼のために熱心な祈りを捧げていた。いいですか。この時の教会の置かれていた状況をもう一度落ち着いて考えてみたいと思うんです。使徒ヤコブは捕らえられ、そして無残にも処刑されてしまっていました。もちろんヤコブが捕らえられた時も、教会は一生懸命にその解放、そして命が助かるように祈ったことでしょう。しかしその祈りは聞かれなかったんです。そしてヤコブは残念にも処刑されてしまいました。教会としては、なぜこのようなことを神様あなたが許しになるのでしょうか。なぜ私たちの祈りに応えてくださらないのでしょうか。私たちのあの祈りは無駄であったのか。様々な思いが渦巻いていてもおかしくなかったと思うんです。そしてそれに加えて、今度はペテロすら捕らえられてしまう。しかも明日には翌日には処刑されてしまう。もう彼らとしては今回ももう無理かもしれない、ダメかもしれない、悲観的になってしまってもおかしくない状況と言っておかしくないかと思います。しかし教会は諦めていなかった。熱心に祈っていた。もしかしたらそのような信仰の疑い、そして祈りの祈りを聞いてもらえなかった失望との狭間、葛藤の中にあったかもしれませんが、それでも諦めることなく祈り続けていた教会がここに描かれています。そしてその祈った結果、神様がどのような形で答えられたか。私はこの聖書の中でとてもユニークに描かれている、まるで吉本新喜劇家のようなこの場面が大好きなんですけれども、ペテロが戻ってくるわけです。そして集まって祈っているそのお宅、マルコのお宅でし家でしたよね。行ってドアを叩くと、その召使いロデが出てきて対応します。そしてペテロの声がだとわかると、喜びのあまり門を開けず奥に駆け込み、ペテロが門の前に立っていることを知らせた。人々は、彼女はあなたが気になっている、あなたは気が変になっていると言ったが、彼女は本当だと言い張った。それで彼らは、それはペテロの見つかりだと言った。私、結構吉本新喜劇が好きで、動画を見るんですけども、こんな場面結構あるんですよ。ペテロが帰ってきて、どんどんと手を挙げて、私です、開けてくれって言ってるにもかかわらず、その声に驚いた召使いは部屋に戻って、ペテロがドアの前にいると、教会のみんなに告げると、教会のみんなは町の口々に、あなたは気がおかしくなった。それはペテロの見つかりだとか、言い張って、その間ペテロも家の前でどんどんどんどん叩いて、開けてくれと言っている場面なんですよね。でもこれほどまでに誰も信じることができないような奇跡を神様はここで祈りに応え起こしてくださっていました。これも諦めずに祈り続けた結果なのでしょう。でも聖書をよく読む皆さんはちょっと心の中に感じていることがあるかもしれません。ヤコブもペテロも教会は一生懸命祈りました。ではなぜヤコブは助けてもらえず、そして今回ペテロは助けてもらえたのか。同じ祈りを捧げていても、この違いは何なのか。そのようにふと疑問を持っている方もいるかもしれません。 私もなぜここでペテロが助かり、ヤコブは助からなかったのか、その理由はわかりません。ただ、わかることはイエス様がかつてペテロに対して語られた教会に対する言葉です。それがマタイの福音書16章18節19節です。ご一緒に読んでみましょう。3、はい。そこで私もあなた方に言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます。この世にある教会は、この世の権力、様々な力により迫害を受け、どうしてなんだと、私たちの目にはどう考えても理不尽と思えるような扱いを受けることがあるかもしれません。実際に歴史の中でそのような扱いを受けてきたのがキリストの教会です。そしてそのような現実の中に、この世の権力が教会を潰し、あたかも勝利を得ているかのように、私たちの目には見えてしまうことがあるかもしれません。しかしイエス様はこの世の現実だけではない、さらに大きな視点で教会を教えています。黄泉の門、すなわちこの世にあって私たちに徹底的な絶望を与える死の力さえ、あなた方教会を打ち破ることはできません。そのようにペテロにイエス様は宣言しているわけです。そして私たち教会はこの世における人の支配ではなく、神の支配をもたらすことのできる存在、すなわち御国の鍵を持っている存在であるということなんです。それゆえに時にはヤコブのようなどうしてと思えるような出来事は実際に起こります。時にはペテロのような奇跡を経験することもあります。でもどのようなことが起ころうとも、どのような時であろうとも、どのような状況でになろうとも、私たち教会は立ち続けることができるわけです。それはイエス様の約束のゆえに、今年の主題聖句でもあるように、自分たちの労苦が主にあって決して無駄ではないということ、この世の視点だけで見るならば無駄と思えるようなことにであっても、天の視点で見るならばそれは決して無駄ではないということを私たちが受け止めるからこそ、このような迫害に対して立ち向かうことができ、迫害する者に対して祝福することができる。まさにここに理由があるのではないでしょうか。そしてこの世の権力、名誉、自分の栄光だけを求めたヘロデ王、この章の最後には面白い対比で終わっております。それが21節からです。定められた日にヘロデは王服にまとって王座につき、彼らに向かって演説をした。集まった会衆は神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。すると即座に主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を期さなかったからである。彼は虫に食われて生き絶えたと。その時ヘロデは王服、それは銀に包まれた銀色の服を着ていたそうです。それで朝、その朝日を浴びる中で演説をするときに、その服が日に反射して輝き、それを見ていた群衆が、これは神の声だ、人間の声ではないと叫んだと言われています。たとえ人から神だと崇められ喜ばれ、その名誉を表したとしても、誠の神に栄光を表さなかったヘロデは、皮肉なことになんと虫に食われて生き絶えてしまうわけなんです。 まあ、歴史家の記述によると、寄生虫か何かに、食われてヘロデは5日間もがきに苦しみ、そして命絶えたと言われています。しかし人の名誉やこの世の権力ではなく、迫害に屈しながらも真の神に目を向け信じ続けた教会はどうなったか、それが24節です。神の言葉はますます盛んになり広まっていった。なんと教会はこんなひどい迫害にも屈することなく前進し、さらにさらに広がっていくと書かれてあります。そして次の13章からまさにこの言葉の通りにその福音がさらに大きく広がっていく様子を私たちは見ていくことになります。時に私たちに起こる様々な試練や困難に直面するとき、私たちは自分自身でもがいてしまい、慌てふためき、何とかしなければいけないと慌ててしまいます。しかし時に私たちは私たちのすべてを知っておられ、その御手の中に収めておられる神に委ねるということ、そして一歩ずつ示してくださる神の導きに私たちが忠実に応答していく、そんな神様に委ねるという信仰が必要であり、そして時に委ねるからといって何もせずに諦め努力をするのではなく、私たちから神に積極的に求める姿勢、諦めない姿勢、祈り、神様を求めていく、そんな私たち委ねる信仰と、そして熱心に求める信仰、そんな二つをバランスよく私たちは持ちながら、私たち教会に与えられている使命とまた約束を信じて前進していきたいと思います。ご一緒に応答の祈りをお捧げいたしましょう。